はい。それでは、今日43編の後半終わりの部分ですね。この聖書の詩というのは、日本の古今集、新古今集とか、万葉集も含めてですけども、特に古今集、新古今なんかは、百人集にもよく見られますが、子供の時にも見て、貴族の豪華な服を着いた、そういう女子や男性の絵が撮影がいつもあってですね、そういう一般民衆の圧倒的多数の農民、漁民、そうした人たちから集奪した、日中からいわば遊んでると。そういう人たちが暇をいっぱいあって、そしてそういう、特に言葉の才能に長けた人、感受性の鋭い人たちが作った歌というものが多数を占めておるわけですね。生きるか死ぬか、でこの世のこういった快楽や、様々な経済的な、優位にある人たちとかそんな関係なく、どんな人にも通じる真にそのものを求めるっていうのは切実は全く見られないわけです。この源氏物語にもそういった最たるものですね。よくもああいうものを莫大な火を使ってセットも作り、ああいうも色に服も特注して、毎回毎回何千万ともつく、膨大な費用をかけてやるというところに、現代のそうしたテレビの世界の心理から遠く離れているということを思わされるわけです。で、聖書の詩の場合には、いつも生きるか死ぬかと、そういう本当に切実な問題。これは、老年になったら、入病気も重くなったら、老年になったら、あるいは戦争災害になったら、そのような身に、だんだんと追い詰められていくわけですね。本当に弱った時に何が助けになるか。今の時に映画俳優や評論家だとか、あるいはオリンピックの選手やらホームラン王とか、そういう知識が一体何の役に立つか。最初でホームラン何十本打とうとも、本当に今苦しみをうめいている人には何の役に立たないですね。そういうものを見るすら見る気持ちもしなくなるわけです。いや、苦しい時にはもう、見るものも聞くこともできないぐらい。これはそういう苦しい病気で入院したり、手術後の苦しみを体験した人、あるいは人間関係で追い詰められた病気の人、では本当にそういうことを感じるはずですね。だから、日本の文学で世界のこういう真理の香りを届けるというものは本当にないからこそ、影響を全く程度していないんですね。日本の葬式、王外だとか言っても、縁起物語といっても。これは聖書の場合には、もう絶えずですね、本当に人間が追い詰められて、生きるか死ぬかの時になった時に初めて光り出す。最初から聖書っていうのはそういうメッセージを持ってるわけですね。最初から全くの空虚虚しさの中、ただ中に、前から言ったように、混沌という言語ではないんですね。東方と東方は両方ともボイド。空虚な。何もない。何もない。これ絶望ってそういうことですね。助けになるものは何もない。助けてくれるものは何どこもおらない。何もない。さっきは真っ暗と。そういう真っ暗と何もない無の中に聖なる風、そしてそこに光あれという光があって、光が存在したというのが元になっているけれども、それは聖書全体のメッセージになっているんですね。前のところに言った、あなたの光と真実をというのはそういう願いのわけです。再度また私の今の置かれた暗い状況の中に光あれと言って、あなたの真実の愛を持って、その光を使わせてくださいと。で、実際にそれが、そ の光が送られてくる。鉄人に乗っていれば何らかの光が見えるようになる。で、聖なる山、あなたにいますところに私を伴ってくださると。実際にそうなる。その辺で次、神の祭壇に私は近づき、神のおられるところ、神様ご自身、これ現在ではイエス・キリスト様が完全な神性を持ちながらも人間としての性格もされたという、およそ何千何万年何十万年と人類の歴史の中でたった一回だけ神の本質を全て持って、しかも人間として歩まれたと。そして最も苦しい十字架で国に打ち付けられて歌を繋がれ済むという、そういうことで万人の救いに導かれた。たった一回だけ起こったんですね。で、私たちにとっては神の祭壇に近づく、日々神様のもと、神の祭壇の中心にある旧約聖書の時代には、これは申し上げた石の板に書かれた神の言葉だったわけです。そしてその神の言葉そのもの、来た神の言葉として、ロゴスという言葉でヨハネ伝で書いてあるように、初めに一番最初から神と共に、あるいは神でもあったロゴスなるキリストですね。ロゴスがあったと。ロゴスというのはそういう全宇宙を目に見えない力で支配している、そういうある存在というのをギリシャ哲学では意味していたわけですね。ギリシャ語ではそういうロゴスというのは言葉、あるいはレゴという動詞で言うという言葉、言葉というようなことを集めて、集めるという元になるんですね、レゴって。それから言うという、集めて言うわけ、心、頭の中で。で、そういう単純な言葉じゃなくて、永遠の神の言葉、生かす力、すべてを創造する力を持った、神の万全のを持った言葉でもある。そういうキリストのことを最初に書いてあったんですね。それはキリストは圧倒的な重要性を持つということで、ヨハネ福音書では、最初にロゴスありきた。そしてそのロゴスは神である、また神と共にある、そして全てのものはそのロゴスのキリストによってできた。そしてロゴスが肉体をまとってこられたのがイエスだったと。それキリスト教の本当に重要なもので、それを信じないといったらキリストの確信を信じないということになって、本来聖書に根ざすキリストではなくなっていくわけですね。そういうことで私たちにとってはイエス・キリストっていうのは、イエスは人間として来られたっていう側面を言ってる。人の名前ですね。キリストはクリオ、油を注ぐ、油を塗るという動詞の受け身系なんですね、ある意味では。クリストス、油を注がれたと。聖なる油、神様の聖なる霊を完全に注がれた存在でもあり、そして人間としてのイエスとしてきた。イエス・キリストといえば、人ともなった、また神。ですね。主、イエス・キリストというと、主は、ギリシャ語ではキュリオスですけども、それは旧約聖書のギリシャ語訳。ですね、イエス以前にも相当年月かかって完成したものがあるわけですが、人たちはヘブライ語の聖書を使っていたのではなくて、その人たちはキリスト以前にできていた、ギリシャ語に訳された旧約聖書を使っていたわけです。ギリシャ語の訳の旧約聖書では、ヤハウェなる神様のことを、キュリオス、主という言葉で表していたので、キュリオスといえば、このギリシャ語の聖書にとっては、旧約聖書の神そのものを意味していたんですね。ですから、主、イエス・キリストといえば、神と同じ、主、という方法ですね。主、イエス・キリスト、主。で、イエス、それが人間になった。そして、聖霊を神に注がれている。そういうことで、私たちにとっては、この神の祭壇に近づくっていうのは、イエス様に近づくということになるわけです。そしてその私の神、イエス・キリストを喜ぶということは、すなわち神を喜ぶと同じになる。そして、ことを奏でて、これは可能な手段で、能力の与えられた人は、楽器でも、あの声に足らんとなる人ですね、そういうことで表すと。そういうことができるような ですようになったということであるんですけども、それでもなお、どうしてですね、この、ご施設のことところが、なぜ、なだれるって、これはこの前ちょっと言ってたんですね。なだれるっていうのでは、ちょっと、意味が、弱いですね。まあ、この聖書教会では、だから、打ち沈むっていう、あんまり使われない言葉ですね。自分の心は打ち砕かれて、もう沈み込んでいく。もう絶望的な状況。打ち沈む状況になれば、絶望状態ですね。真っ暗になる。だけど、うなだれるっていうのは、そういうふうな深い苦しみの状況っていうのは全然ないわ。子供でもですね、親から叱られて、先生から叱られて、うなだれて、こんな風に、どこでも転がっているような状況、うなだれるんですね。そんな風にどこでも転がっている状況が違うわけです。私の魂は浮き沈むというのまでその近い、近いわけですね。訳語によってイメージがぐんと違うわけです。私の頭、うなだれと思うと、なんか小さい子怒られてですね、頭、ちょっとうなだれてる。そんな風な感じが思い出されてしまうんです。本来の意味はそういう風な、どこでも転がっている意味じゃないわけですね。全ての態度。非常にこの浮き沈む、ちょっとでも足りないわけですけども、これ新海薬でもその改訂版でもうなだれという言葉を使ってますが、それよりもこちらのですね、季節の方が深い意味をより近く表しているわけです。 ということで、この詩編のように一語一句をですね、重要な意味を持っている。これは日本の詩歌、短歌、俳句でもそうですね。五七五七七五七五。一語一個大きいから、それを栄養なんかやるとしたら、訳する人によって、まるっきり違ったものになってくる。この詩の場合も、原文の力、その深刻さ、深さを表すには、日本語は常に足りない。どれかを選ばないといけない。日本語。あるいは、漢字であれば、日本語、まあ、中国語の言葉ですね、本来。美しみっていうのは昔からの日本語です。漢字も文字もなかった。そういう慈悲の字は出て美しいわけで、それは中国語の本来、慈悲の字に近い意味があるということで、それを当てたらと思うんです。だから慈悲と言ったらこれはや中国語なんです。それをそのままもらってきてる。慈悲というのは発音も今ではかなり使っているけど、愛なんかあったら今でも中国語でももちろん使っていることは愛ですね。アクセントが C だったら CUI って言いますけども、それで、このことがですね、今日のところの5節のところが、42節のところにもあったわけですね。42節に6節。42節には2回出てきたわけです。6節と42節の最後に同じ言葉です。そしてまたこの43編でも最後に出て、42編と43編と同じ言葉の流れが3回も続けて出てくるっていうのは他にはないわけですね。すぐそばに、あえてどうしてこのように神も貴重な材料そのような神っていうのは、今ではもう本当に莫大な量が使われて、湯水のように捨てられてるわけですね。新聞なんかも何十ページ雑誌なんか読み捨てられるものがいっぱいあります。ところが昔は本当にこの羊皮紙、イエス様が最初にユダヤ人の街道で話した時も、絵で描いてればよく担いでくる。用意して重たい。イザヤ書だと巻物に行って担いでくるというのがあった。だから聖書全体を持てること全くありえなかったわけです。誰も持ってないわけですね。その街道に置いてある。非常に貴重なもので高価なもの。しかも毛で一つ一つ描いていくしかなかった。各材料、羊の皮を使って、 そういう欠ける状態の人でもね、加工することも大変ですね。下手したら腐ってしまうわけです。で、それに加工材料、あのインクのようなものもなかなかなかったものだから、実に貴重なものだった効果。これでこんな風に契約制作万全とザーッと読むとかいうことは本来考えられなかったわけです。にもかかわらず、3度も同じことをわざわざ、材料も貴重なのに、各鉛筆も、インクも貴重なのに。しかもそもそもでこんなに繰り返すんでいいじゃないか。なんか書いたばっかりだと。あえてこのように構成になって、そこに意味があるわけですね。この聖書っていうのはですね、一個一個だけを見て、そこだけを見るんじゃなくて、全体と横、縦横の関係を見て、はっと浮かび上がってくるって意味があるわけです。どうしてこの至近距離にある43編で、同じ言葉が、まあ、書いたばっかりじゃないかと。それがあるのかっていうことです。で、これは、人間の一番大事なところを言ってるからですね。私たちは誰でも直面する問題。現実とその解決の道。それが言ってるからです。うなだれるっていうのが弱すぎるわけですね。人間の根本問題を言ってるのに、うなだれることではとてもふさわしくない。そういうことで打たれて沈み込んでしまう。新宿教会主教である日本、いや、ここが私のこの詩の内容により合っているという感じですね。なぜ打ち沈むのか、打たれて沈んでしまっている。もう沈み方によってはもう深いところ、真っ暗なところに沈んでいく、浅いところに沈むのよ。海っていうのはそこじゃ真っ暗になるわけですね。圧力もすごく高くなって。まあ、そういうふうに深いところに沈むっていうと、本当に絶望的状態ですけども、一緒にそういうふうに、悩みや病気や苦しみや人間関係で追い詰められた苦しさっていうのは、どこまで深いところか分からんぐらい、ずっと命を絶つと。いうことがあるわけです。その人たちの魂の人はどんな闇だっただろうかと、芝におるものもわからない状態ですね。人間本能的に動物を捨ててですね、何があって必死で生きようとする、本能を与えられているわけです。それにもかかわらず、その自らの命を絶つということで、よほどのことがその人もないと起こったんですね。どうしてこの命沈むのかっていう、これ自分で、分かったまして呼びかけているのかと、その呼びかけ神様を起こしているわけです。神様が背後にあって、どうしてこの命沈むのかと、あなたはどうして沈むかと、そういう神様の促しを感じて、この人も自らの魂に生かせようということで、そしたら神様が力強く私を待ち望めと、私を仰ぎ望め、同じような意味合いですね、待てと、私を待てと。でその促しを感じて、この詩人もこのように自らの魂に語りかけると。元は神様にある。詩編は人間の、普通の一般の人は人間の感情ですね。良い思いも汚れた思いも快楽やいろんなことも何でもかんでも起こってくる。そういうことを五七五なりにまとめる、あるいは詩的な文章にまとめるということで、詩というものはあるわけです。これが詩編のことは人間の感情で、神様のお心がこれを受けた人の心に響いて、そしてさらにそこに響いた心が自分の言って、神様に響いた心が弱っている心に語りかけるという。 で、私は、なお、告白ショート。こういうところで、告白ショートという言葉がありますが、これはほんの賛美しようということなんですね。そこからというふうに、硬い言葉にしてしまったのかと思いますが、告白と賛美というのは日本の感覚ではまるで違う言葉ですね。なんか悪いことしたことを告白したと。賛美とまるで違うニュアンスを持っている。その告白、あるいは賛美の内容がですね、だから、聖職家教徒役、も、私は名を神を褒めたたえる。褒めたたえる賛美する。三河言葉が好き、我が神様。なんか日本語としては、私の神を、なんて言うて祈る人おるだろうか。私自身も、もう50年、60年の信仰を持っている。私の神を、この言い方になったら、畳一度もないです。神様っていう感じですね、今では。だからそういう意味では、この訳もですね、誰でも知ってるような用語と違うわけです。言うならば、マイガーって済むわけですね。外国はみんな置いてて、様も何もないわけです。日本の場合だったら、私の神を助けてくれ。な神よなんて言わないですよね。祈りでも。私の神よ、こうしてくださいって礼拝で祈る人誰もおらないわけです。そのように、これも以前から私もこういう訳し方に違和感がありましたが、我が神様、私の神様って。私のって言ったら、そうは言わないの。神様って。私の神様と分かる。だから日本語と言っちゃもう神様って。ああいうことですね。苦しい時に、私の神様って言わないんだよ、まだあること。非常に苦しい時みたいな時に。もう耐え難いような痛みも、前に何年か前の3年前の手術、私の後にも。あのまま解かれたら、もう5時間も6時間もあのまま解かれたら、命もどうなってたかわからないっていうのは、本当に痛みの激しい苦しみだったけれども、その時に私の神を、神様助けてください。神様のためにどうか休めてくださいと、もうじっと折れない。ところが、言うとこになって、マイガーって、これは当たり前ですね。普通に出てくると、マイガーということで、翻訳によって漢字が違うわけです。で、ヘブラ語ですと、エロヒーム、省略、エルですね。だから私のっていうのは語尾をつけて、イをつけたら、とか、エリー、エリー、ランマ裁く。私の神、エリー。だって、一応ですから、読めると、もう私の神様、私の神、我が神になるんですけど、エブラだって一応です、してしまった。追い詰められた時に、そんなに、私の神様とか言わないですね。神様、だけどに、エブラだってエリー。で、この、ミカオこと私の救いっていうのがですね、ちょっと意外なことですけども、原文では私の顔、私の救い。要は神。で、意味がちょっとよくわからないというところがあります。そこで、僕の場合は、御顔というふうに変えておるわけなんです。そしたらこの三冠を強調しているのに、どうしてそのようにわかることになっているのか。ヘブライ語の本文では、これもすぐにわかります。イシュは、パーナイ、エロヒム、サンゴなんですね。イシュは救いだと。パーナイ。パーネーは、顔です。いいやついたらさっき言いましたように、私の。パーナイがついてます。とすぐに私の顔なんです。イシュアは、イシュア。それから、報酬は、ヨシュア、それから、まあ、イエスという名前に転化しているわけですが、救いです。 一周はないんだろうね。救い。で、私の顔。神様ってなってるんですね。それで、原文から言うと、我が顔、私の顔の救い。こんな言い方は普通ないわけです。そこで、聖書教導訳、聖書教会、教導訳、新しく出たものでは、訳はそのまま継承しているわけなんですけれども、欄外注としてですね、原文では、原文の直訳は、私の顔の救いだというふうに、欄外の中に原文の直訳を、原文の意味をそのまま訳したらそうなる。私の顔の救いなんだ。聖書教会教導訳を持っている方は、この詩編の43編のところを見てみられたら書いてあります。この私の顔の救いというふうにもずっと受け取られていた。ところ一方でヘブライ語の原文はこのように3回も同じことなして、それが意味がおかしいというふうに感じなかったからこそ、この載せている、この掲載してきたわけです。そこにはっきりとこの表現、私の顔の救い、それで受け取ったからですね。それでそういうふうに受け取って続けられてきた。どうしてか、この表現しないんだけど、私の顔の救いっていうのは、顔っていうのは心の表現なんですね。心が暗かったら顔も暗くなるわけです。いくら笑っていても、それが一種の作り笑いになる。顔っていうのは不思議なことに、人間の生きている道筋を刻印していくわけですね。目もそうです。特に目だけ見ても、一見して何か淀んだね。表情が何か淀んだ、どっか汚れた表情。あるいはまた逆に、目、表情がどっか澄んでると。とっても不思議ですね。顔っていうのはタンパク質で知ったら、そういういろんな複雑な有機化合物質のなってるわけです、目だって。それが人間の心の反映。汚れた心を持っていたら、目つきも何か汚れたものになる。表情までどっかそうなってくれる。これは一種の神様の裁きだと。ですね。とても不思議なことです、科学的に言っても。タンパク質やシーチャー、そういう様々な集合体。で、それが複雑な化学反応のことですね。取り入れたブドウと、それから変化したさまざまな化学物質、生産組に入って、入る前にも、ピクミン酸というものになって、それから、シサコビト酸とか、クエン酸とか、リンゴ酸とか、いろいろ変換していって、その間に ATP という形で、エネルギーが出ていく、取り出すことができるようになっちゃうんですね。今考えたり、話したり、手を動かしたり、ありとあらゆる動きに全部その ATP のエネルギー、ブドウ糖を TCA サイクル、クエン酸サイクルと思うけど、その中に、そして化学反応させているエネルギーが次に取り出していくわけです。そういう集合体で顔も目もできているのに、それがその人の心という目に分ない部分の、かなりの部分の範囲になっている。まあ、目は心の範囲だということを以前から知られておって、目力、目で非常にこの駒を睨みつけたら駒が逃げていったっていうけど、私自身もかつてもう20年前だけど、そのぐらいまで非常に急な坂でちょっと気にすがって的に登れるのが急なところって言ったら、大きな乗れる3、4と迫ってきて、すごい鼻音に幸せという鳴る声で迫ってきたんですよ。あれには本当に忘れないだったわけですけども、周りの人も昨日ほど看護があるばかりで崖みたいになってる とかの市民か、その狭い旧南山の木、元はなかなかだったけど、その民家を大規模に業者、開発業者が設置してしまったときに、民家はもう断崖みたいになって、その横に、つけられてみたとか、非常に急坂なわけです。そしてそれはもう当時野良犬がよく私の山だから、捨てられた犬が増えて、そしてよく横行してみようというか、もう全体的にもう襲われて殺されたり、何度かあったんですね。猫が、勝手に猫が襲われて殺されたりとか。そういう野生で生まれて育ってるからどう思うな。その本気で私に向かってきたんですよ。何が俺たちで歯を抜いて。これは棒一本だから、それはやっつけられるって絶対できるけど、何人でも取ることって、どんどん迫ってくるから、あれはもう何十年経っても忘れない。あのこと人工的に作り出すことはできないからですね。バスはバスの4匹の上に3匹ぐらいの大人の大型大きい野生の村犬が迫ってくるんだから、まあ、本当にあれば襲われたら場合によって命に関わると。どうしようと本当に思ったことはもう、木入れようと思っても木を折る暇もないんですね。この村については防ぎれない。パッとひらめいたのが、目で睨みつける。動物でも野良猫でも、家の前に野良猫もいるんですよ。じっと目を見るわけですね、パッと。じーっと目を見て、伺って。そして危なそうだなと思ったら、じーっと睨みつけて、あたり、パッと逃げる。で、いけると思ったら、そのまま、おっと。そこでその、死亡者みたいな、リーダーみたいな人間を必死で睨みつけた。もう、まあ、本当に全力で睨みつけたわけです。そしたら、うおーっとだんだん薄くなってきて、水が寄ってきたのが、ちょっと声が弱まって、それもなお必死で睨みつけておったら、そしたら不思議なことに、もう、うおーってもうやめて、そして少しずつ、後ろずつあれして、最終的には去っていったんですね。だからもうあの、二度とあんな経験を追体験しようってできなかった。あんなことは人工的には絶対できないこと。そういう意味でですね、目の力っていうのは本当に身近っていうことなんですから、けれども、まあ、憎しみの目とか、反感の目とか、好意の目とか、何でもパッと目にも現れるということもあるんですけども、そういうことで、目にも表情にも現れる。私の顔の救いっていう言葉は、顔も心の現れ。だから心の救い。だから私の救い。そういう意味でですね、あえてですね、こういう不思議な表現がされている。短く言うと、私の救いということなので、顔ということは分かりにくいから、新しい役。でも、それにマイセービア、我が救い主というふうに、分かりやすく訳しているわけです。我が顔の救い。顔のこういうことになって、鉄の役ですね。ですね、ジェルーサルの場合、カトリックの代表的な役、ニューインターネットの場合、これはアメリカの代表的なプロテスタントの役ですね。マイセイビアの顔とかにも似て、マイセイビア、マイカード、これはスクイーンして、頭にもないです。マイヘルプ。ヘルプというのは、多い神の助け。そして我が神というにしているわけです。ミカオこそっていうのは分かりにくい。一般の人に思う真実として分かりにくいということで、ミカオという顔という、私の顔というのがあるけれども、あえてそれはもう救いにしてみせた。顔の救いにし。というのはもう、本当に私の救いにしている。顔表情。心のもとだから。で、進化薬も、元の以前の版では、私の顔の救い というふうにサンマは直訳してたんですね。新海誠。私の顔の作りと書いてあったんですが、改訂版で、比較的最近できた改訂版では、私の作りというふうにしてあります。このこと、一般の説教とそんなことだったら、ややこしいから、言わないことなんですけど、聖書教会は教略次第に移行していくと思われますが、その時、欄外記念と私の顔の作りってどういうことなのかと。なんか中そのものにそういう説明なんもなく一言書いてあるだけですから、こんな私の顔の付けって書いてあるの。ということで、戸惑うかと思ってですね、しかもそれがこの3回も繰り返されてで、もう一つこの御顔、神様の顔が私の救いというふうに、ちょっと変えられて訳されている。これ一本でどうしてかということですけども、私の顔、私の救い、私の顔の救い、でもそうです、私の顔の救いですけども、それで今言って分かりにくいということで、本当の救いは顔、御顔こそ救いだと。これは別の箇所ではこういった表現ですね。御顔を私に向けてくださる、眼差しを向けてくださるということが救いだと。このペテロもそうですね。罪を犯して、キリストは3回も行ってしまったと。ずっとでも、いっぺん見えていたけど、また再び、イエス様がおられるところまである程度、遠くからずっと見よったら、イエス様はそれを目ざとく見つめて、そこからじっと見つめられた。その眼差しを受けてペテロは激しく泣いたと。そのように、御顔を向けられる。眼差しを向けられることで、ペテロも、これでも早く来られたわけです。そういうような意味もあちらこちらで聖書にはありますので、それここはそのような意味にしてあるわけです。まあ、どちらにしてもそれぞれ意味を持ってるんですね。なるほど。新海訳で前の版と現代の両方を重ねて記しておきます。新海訳の以前の版では、私はなおも神を褒めたたえ、私の顔の救い、私の神、私の顔の救い、直訳なんです。現代改訂版は、私はなおも神を褒めたたえ、私の救い、私の顔、私の顔の救い、私、顔、心の救いということで、私の救い、そういうふうに書いてあるということです。これさっき言った要約と同じですね。要するに、このところはですね、意気消沈、うなだれるではするか、さっき言った、本当に心が砕かれてしまって、壊れてしまって、沈んでいく状態にある。そこに神様の語りかけなんですね。なぜ無用なのかと。神を待ち望む道があるではないかと。で、それに触発されて、自分も力を得て、自分の心に対して、この世に語りかけると。自分が語りかけるもとは神から来ているわけですね。それで、こう、聖書は、人の心の動きを書くと言っても、神のことがされた、異例の扱いが聖書の真意だけにはされているわけです。こういうことですね。人の心の大きな、こういった動きもまた神が背後に常になされているからです。で、神を待ち望め、そこにこそどんな苦しい時、精進した、もう沈みそうな時でも、めくの時でも、神を見上げると。私は仰ぎ望め、そうすれば救われると、出会わせてもらうところです。そして私は何告白でも賛美をするということですね。褒めたたえ、御顔こそ私の救い、私の顔の救い、心の救いだと。は神、神様。まあ、こういうことですね。この人自身は、いろんな苦しみだったわけですね。 特殊なもの、悪の力に取り囲まれている。そしてもう見放された、二節によって。悪の力に散々吸い上げられて、もう悲しみ苦しみしかないと。見放されたと思う。神様を本当に深く信じてきたはずなのに、その神様から見放されたと思うぐらい、どこを向いても助けない。でそこで必死にあなたの光と真実を助けてくださいと言ったら、死の神の祭壇に近づくことができたわけですね。それで再び感謝。で、最後にもう一遍このように、弱り苦しむ魂、沈んでいる魂に向かって、これは、この人が、この編集者も最終的にこれを言ったのは、この状況にある人無数におるからですね。人間と信仰を持っとっても、持たない人は当然、神がないんだから、それは沈んでいく。まあ、当然というか当然になるわけですね。でも、信仰を持ってた人でも、その神様があまりにも助けてくれなかったら、もう沈んでいくばかりだと。どうして神様はこんなに私を見放してしてるのかと。うん、でもそこにこの3回も同じ内容。なぜそのように打ち沈んでしまうのかと。これ神様の呼びかけ。だから、いつどんな時でもこの呼びかけ。神を待ち望もうと。そしたら賛美がおのどから湧いてくると。いかをこと、これは私の救いだと。あなたは。そういうふうに大きく転換されるというんですね。これは、これから3000年も、経ったと。42、43分強調した内容がありますけれども、ダビデの人材である、41点からですね、これダビデです。これは、マスキーのコラのこの歌ということでありますが、3000年、相当古い2500年以上前、3000年前の人の、そのまま聞いた神の言葉は、そのまま私たちの神の言葉になっていると。世の中の情報をいくら細かに振ったからとって、本当の好きにはならない。むしろ、この世のことを知れば知るほど、ますます意気消沈していくと。ということがあるわけです。それ本聖書、そういう、この何千年代のあらゆる苦しみや絶望、自身の魂の呼びかけとして、ずっとこの言葉が今も語る。このことです。なんで意気消沈するのかと。打ち沈むのかと。なぜ見るか。神を待ち求め。私に読みかを、私のものなしこと、救いであり。また、私、救いそのものなんだよと。という語りかけ。これを絶えず、ここに戻るよと。そういうもあって、神様はこういう配列にもされているということです。はい、以上です。
ありがとうございました。それでは今いただいた御言葉を深く心に沈めるために皆さん黙祷してください。